聖書の箇所を読みいたします。テモテへの手紙第1、1章18節から20節まで。途中19節は原文に沿って読み替えます。テモテへの手紙第1、1章18節。我が子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と健全な良心を保ち、立派に戦い抜くためです。ある人たちはそれを捨てて信仰の破線に会いました。その中にはヒメナイとアレクサンドロがいます。私は神を冒涜してはならないことを学ばせるため、彼らをサタンに引き渡しました。3世紀初頭に活躍した教会教父の一人であるヒポリュトスは、嵐の中を突き進む船に教会を例えました。その船の水先案内人はキリスト、十字架の帆を掲げ、聖書という舵を備え、生まれ変わりという網によって人々を救い上げ、キリストの戒めという怒りを下ろし、聖霊の風に吹かれて天の港へと進みゆく。今日の箇所でもパウロは信仰生活を船の航海に、そして信仰から外れる者たちをナンパに例えています。19節にはこうあります。ある人たちはそれを捨てて信仰の破線に遭いました。高校2年の春、私は初めて教会に行きました。それまでとは違う世界、それまでとは違う価値観、それまでとは違う神がそこにはいました。心ときめいた私はすぐにその教えの虜となり、その年の夏には同学年の高校生2人と一緒に洗礼を受けました。同じ日に洗礼を受けた同級生3人、これからも励まし合ってクリスチャン生活を送るつもりでした。ところが1年もしないうちに、そのうちの1人が教会に来なくなります。2年目にはもう1人も信仰から離れてしまいました。私たちの信仰生活も、そして教会も、まさに荒海の中を突き進む船のようです。風吹きすさび、波荒れ狂う中で、少しでも気を抜けば私たちの信仰は途端に漂流し始め、難破してしまいます。そんな私たちの信仰、そして教会という船が難破しないようにと、18節でパウロはこう命じるのです。信仰と健全な良心を保ちなさい。ここで言う信仰とは、正しい教理、正しい教えということです。信仰という名のつくものなら、どんな宗教でもどんな教えでも構わないのではありません。教会という名がついていれば、どこの教会でも同じでもないのです。どこの教会に集い、どんな礼拝をし、どんな教えを受けるのか、それは私たちの信仰生活が豊かな実を結ぶのか否か、はたまた破綻してしまうのか否かを決める重要な要素なのです。そして正しい教理と表裏一体をなすのが健全な良心です。正しい教えから外れてしまえば、必ず心を汚す行いへと走ってしまいます。だからこそ健全な良心、つまり神の前で心に一点の曇りもない行いをすること、それをパウロはテモテに命じるのです。18節、信仰と健全な良心を保ちなさい。ご存知の通り、テモテはパウロの後継者でした。まもなくローマ帝国の剣によって露と消えゆくパウロの命。その後を継いでいくのが、当時まだ40代半ばであったテモテでした。テモテはパウロに認められていました。テモテは教会に認められていました。 そしてパウロの後継者としてテモテは神にも認められていたのです。18節にはこうあります。以前あなたについてなされた予言に従って。でもどんなに素質があってもパウロの後継者として信徒を導き教会を守るのはたやすいことではありません。なぜならテモテが置かれているこの世界は、そして教会が存在するこの世界は、風さび、波荒れ狂う荒海だからです。ぼーっとしていたら、すぐにその航路を外れてしまいます。少しでも気を抜けば、大波に飲まれてしまうのです。現にそのような者たちがすでに現れていました。19節、20節。ある人たちはそれを捨てて信仰の破線に会いました。その中にはヒメナイとアレクサンドロがいます。この二人、わざわざパウロによって名前を挙げられています。きっとテモテと同じように将来を嘱望された若者たちだったのでしょう。これからの教会を支えていく人物としてパウロが期待していた男たちであったに違いありません。でも残念ながら、彼らは信仰、すなわち正しい教えを捨ててしまい、自らの心を汚す行いへと走ってしまったのです。そしてそんな二人を、パウロは涙ながらに、教会から追放せざるを得なくなるのです。20節後半、私は神を冒涜してはならないことを学ばせるため彼らをサタンに引き渡しました。聖書の歴史、それは戦いの歴史です。誤った教え、心を汚す行いとの戦いの繰り返しです。シナイ山で神がモーセに実戒を与えた際、山のふもとでモーセの帰りを待っていた民は金の子牛を作り、偶像礼拝を始めるのです。ダビデの後王となったソロモンは、異教の神々を信じる異国の女性たちをそばめとし、イスラエルの宗教を腐敗させ、その結果、彼の死後、国は分裂してしまいます。北イスラエル王国の第7代の王アハブは、シリアの王女イゼベルと結婚し、バールを拝み、神の裁きを北イスラエルにもたらします。そしてキリストの時代、パリサイ人や祭司たちはキリストの教えを拒み、神の御子を十字架で処刑するのです。新約時代の教会の歴史も戦いの歴史です。三位一体を否定し、キリストが神であることを否定する異端との戦い。キリストへの信仰以外に救いの道はないことを否定する偽教師たちとの戦い。聖書が誤りなき神の言葉であることを否定し、聖書には誤りがあってもそれでも神の言葉であると主張するエセ教師たちとの戦い。2000年前から今に至るまで、その戦いの中に教会も、そして私たち一人一人も置かれてきたのです。そんな私たちに、そんな教会に、そして自らの後継者であるテモテに、パウロはこう命じるのです。18節、19節。信仰、すなわち正しい教えと健全な心を保ちなさい。それはあなたがこの戦いを立派に戦い抜くためです。そしてそれはあの人たちのように、あなたの信仰がナンパしてしまうことのないためです。神を信じる者として、これまで私たちが大切にしてきた宝物は何でしょうか。キリスト者として私たちは今何を誇りとしているのでしょうか。これまで捧げてきた献金の額でしょうか。これまでやってきた奉仕の量でしょうか。これまで教会に連れてきた人々の数でしょうか。でもそれらのこと以上に、 私たちが大切にしなければならないものがあるのです。それは正しい教えと清い心です。もしもこの二つを犠牲にしてしまったら、たとえ私たちがその代わりに何を手に入れたとしても、私たちの信仰生活は、そしてこの教会は、一瞬のうちにこの世の大波に飲まれ、ナンパしてしまうのです。19節。ある人たちはそれを捨てて、信仰の破線に遭いました。ミオや十字架の旗高し、君なるイエスは先立てり、進め、つわもの進みゆき、惜しくあだに立ち向かえ、進め、つわもの、いざいさめ、十字架の御旗先立てり。正しい教えと清い良心、表裏一体であるこの二つを宝物とする私たちのその歩みを確認しながら、賛美歌379番をもって神を褒めたたえます。お祈りします。父なる神様、あなたが私たちに光を与え、聖霊によって私たちを導き、私たちを教会へと、あなたの真理へと、救い主イエス・キリストへと導いてくださったことを感謝いたします。救い主の十字架を見上げ、私たちは罪汚れからも解放され、永遠の滅びより助け出されました。そして今、罪許された者として、救い主の真っ白い義の衣を身につけて、私たちはあなたの御前に進み出ます。あなたの子供として祈りを捧げ、あなたの御手から祝福と折にかなった必要な助けをいただきます。そんな私たちがあなたの教えから外れることのないようお守りください。正しい教えを大切にできるように助けてください。そして私たちの心を汚すその行いに手を染めることのないよう、私たち一人一人をお支えください。私たちの日々の歩みを通して、あなたの真理と慈しみと救いを述べ伝えるものでありますように、今週一週間の私たちの歩みを、あなたの栄光でまた満たしてくださいますように。救い主イエスの名により、聖霊の取りなしを通し、父なる神に祈ります。アーメン。